見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌21編297の1節と4節を賛美いたしましょう。別冊購読文16ページをお開きください。神よ、私を憐れんでください。
御に慈しみを持って
深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってください。
私の言葉をことごとく洗い罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
主に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は咎のうちに産み落とされ、
母が私を産み落とされ、私は罪のうちにあったのです。
あなたが秘儀ではなく誠を望み、
秘術を愛して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
御顔をことごとく拭い去ってください。
神よ、私のうちに清い心を創造し、
新しく確かな霊を授けてください。
御前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
御救いの喜びを再び私に味合わせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、
罪人が身元に立ち返るように。
神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御座をこの使者は喜び歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、
打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。口読文57ページをお開きください。使徒信条。
我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる公正の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。マタイ26章47から56節、新約聖書54ページをお開きください。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエス様に手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできない とでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げた。
共に祈りをお捧げいたしましょう。祝福の源でいらっしゃる主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みによって今日も主の日の礼拝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。レント受難節を歩ませていただいています。私たち罪人を救い出すために 命を捧げられたイエス様の慈しみを思います。ご次男の主よ、あなたは私たちの救いのために苦しまれました。あなたが差し貫かれたのは私たちの背きのためでした。どうぞ私たちを許してください。時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。十字架の主の恵みを感謝してレントの日々を送ることができますように。世界の主なる神様、どうぞこの世界にあなたの平和を与えてください。ウクライナに一日も早く平和と日常が訪れますように。すべての敵意を滅ぼしてくださる主の十字架によって、人が隣人に対して犯すすべての過ちと不正を正してください。政治の任を託された人たちが愛と正義を求め互いに使い合う社会を築くことができますように。そして神様、過ぎます週には11年目の 3.11 を迎えましたけれども、復興は終わっていません。亡くなった方、見つからない方、被災地の方々にどうぞ天来の平安と必要な助けを与えてください。コロナウイルスの感染拡大が止まり、感染している方々に必要な医療と助けが与えられますように祈ります。治療にあたるドクターや看護師の方々、スタッフの方々と共にあなたがいらしてくださってお守りください。コロナの影響でこの礼拝をご自宅で音声において守る私たちの家族がいます。離れたところにおいても共に祈り合い、励まし合って歩みますように。神様、あなたの教会に力をお与えください。良き羊飼いなる主よ、今あなたに大事な人たちをお委ねいたします。病床にある姉妹兄弟、術後のリハビリに励む姉妹、ご高齢にあって困難を負っておられる方、ご家族を介助する方々、試練と戦っている方、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、身近な人の死を目の当たりにしショックの中にいる子どもたち、卒園や卒業をして新しいステージへと巣立つ青年たちや子どもたち、そして今見舞いに集うお一人お一人の抱えているそれぞれの人生の課題や重荷を、神様、あなたは私たち以上にご存知です。私たちは主のもの、ここに私たちの慰めがあります。どうぞこの慰めの中を歩むことができますように。教会の頭なる主よ、私たちの教会では次週総会を開こうとしています。あなたがキリストの枝となるよう召してくださったすべての教会員が主にあって一つであることを喜ぶことができますように、書面で行われる事柄についても祈りを合わせていけますように、どうぞ花小金教会が歩み行くべき道を示してください。私たちがあなたの再臨の日に至るまで愛の技に励むものでありますように。これらの感謝と願いを我らの救い主、十字架の主イエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。もう何年もかけてマタイによる福音書を読み続けています。今日の聖書は受難週の木曜日の深夜ですね。イエス様が逮捕された場面です。今日の47節、イエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダがやってきたと。イエスがまだ話しておられると、イエス様は何を話していらしたのでしょうか。それは先週読んだところの最後の45節にこうありました。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。イエス様は逮捕される直前にゲッセマネの園でお祈りをなさいました。その祈りを終えられて確信に満ちた思いでおっしゃったのがこの45節46節の言葉でした。弟子たちが眠り込んでしまっている時に、主は罪人たちの手に引き渡される、そのことへ向かって ご自分から決然と進んでいこうとしていらっしゃるのです。イエス様を裏切る者は、47節にありましたように12人の一人であるユダです。このユダ、イスカリオテのユダは最後の晩餐の席を立ち去って再びここに姿を現します。最後の晩餐から立ち去ってから再び姿を現すまでの間に、ユダは最高法院の人々と打ち合わせた通りに事を運ぼうとして、群衆たちとも落ち合った上でイエス様のもとに向かってきたのです。そして打ち合わせした通りにイエス様に挨拶の接吻をします。この場面は美術、絵でもですね、たくさん描かれているんですが、挨拶の接吻をしたのはこの福音書が記す通りに誰を逮捕するのかという目印となるためでした。夜の暗闇の中ですから、いくら明かりがあるといっても取り逃がす可能性がないとは言えない。ユダが近寄って接吻した者こそその人物だと打ち合わせをしていたのです。全てがユダと祭司長たちとの打ち合わせ通りにことが運んでいるように見えました。ところがユダに対するイエス様の言葉は意外なものでした。友よ、しようとしていることをするがよい。ユダは自分が裏切り者と呼ばれるに値することは百も承知だったでしょう。けれどもイエス様は友よと呼びかけていらっしゃる。そしてあなたがしようとしていることをするがよいとおっしゃいました。しようとしていることをするがよいとなっていますが、ここのところは口語訳を覚えている方はなんかちょっと違うなって思われるかもしれません。もともとのギリシャ語がですね、非常に不完全なギリシャ語になっていまして、どう訳すかというのが学者の間に一致がないのですね。いくつかの翻訳を試みているんですが、ただどの翻訳にしても共通していることがあるのです。それはユダが一体何をしているかということをユダ本人よりもイエス様の方がよく知っていらっしゃるということです。友よ、しようとしていることをするがよい。このユダヤの最高法院もイスカリオテのユダも計画は秘密裏に立てられ、秘密裏のうちにここまで事柄を運んできたつもりだったでしょう。よもやイエス様がこの秘密の計画を知っているなどとは夢にも思っていなかった。けれどもイエス様はユダのしようとしていることをよく知っていらっしゃったのです。友よ、しようとしていることをするがよい。私がそれを受け入れるからとおっしゃっているのです。イエス様はゲッセマネの激しい祈りのあと、時が近づいたとおっしゃいました。先週見たところですが、神の時が近づいた、人の子が罪人たちの手に引き渡されるその時が来たんだ、立って行こう、私を裏切る者が来た、そうおっしゃったように、すごく大事な愛する弟子の裏切りさえも神の時が来たんだとおっしゃるんですね。人の悪さえも神様の御業として変えられてしまう。悪を善に変えるっていうのは、婦人会で読み続けた創世記のヨセフ物語の最後のところを思い出しますけれども、神は、あなたたちは悪を働いたけれども神はそれを善に変えてこのようにしてくださったんだ、そのように神の摂理をヨセフは説きましたが、人の悪、人の失敗さえも神の御業として変えられてしまうのですね。ですからイエス様がご受難を受けられるこの計画の主脚がですね、逆転しているんです。人の計画ではなく神様の秘められたご計画が今進められているのです。 ユダの裏切りの接吻という出来事からイエス様のご受難が始まってしまうのですけれども、その主のご受難を通してついには神様の愛の御業が貫かれる、このことは人の目には分かりません。しかしイエス様は知っていらっしゃる。ユダの裏切りさえも私たちに対する神様の愛を示す手立てにしてしまわれるのです。ですからことを運んでいるのは周到な打ち合わせをしてきたユダではなく神様なのです。主のご受難と主の十字架の死はユダの手の中にあるのでありません。あるいはイエス様を逮捕していく者たちの手中にあるのでもありません。イエス様が56節でこうおっしゃいました。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためであると。預言者たちの書いたことっていうのはこの聖書に書かれ、まあ、私たちでいうと旧約聖書にすでに書かれていた通りに神の一人子が罪人の救いのために犠牲になる、この神様の深い御心が今実現していっているんだとおっしゃるんですね。人の邪悪な計画もユダの失敗もペトロをはじめ弟子たち全員の裏切りをもう凌駕する神様の愛と御業がこの私たちの人知を超えた方法で行われているのです。さてユダたち一行は剣や棒を持ってやってきました。大勢でですね。この時イエス様と一緒にいたのはユダを除く11人の弟子たちだけです。しかもイエス様はイエス様たちは武装した集団ではありません。そんな人たちを相手にするのにたくさんの人たちが剣や棒を持ってくる、非常に物々しい姿です。イエス様は55節でこうおっしゃっているのはもっともです。またその時群衆に言われた、まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。ほんの12人を相手にあなたたちはこんな武装してきている、私は毎日神殿にいたではないかとおっしゃる通りです。なぜこの人たちはこんな武装してくるのでしょう。それは恐れているからでしょう。怖いのですね。剣や棒を持ってくるのはその現れ、自己防衛をしているのでしょう。対してイエス様は53節でこうおっしゃいました。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。イエス様は神の子ですから12軍団以上の天使を今すぐ呼ぶこともできます。12軍団、12っていうのは聖書では完全数ですので、もうたくさんの圧倒的な勝利を収める軍勢を呼ぶことができるという意味です。けれどもイエス様はご自身がそれを拒否なさるんです。そして捕らえられていくのです。なぜか今こそ大いなる神の子の力を見せつけることができる。しかし私たちの主はそれをなさりません。50節のところで弟子の一人が剣を抜きました。大祭司の手下の片方の耳を切り落としました。ヨハネ福音書ではこれはペトロだったとあります。ペトロと聞いて思い出すのはイエス様からあなたは私を知らないと言うだろうと言われた時に、そんなことはありません、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどと決して申しませんと明言した。自分のあの言葉を思い出して彼はそれを実行したのかもしれません。けれどもやはりペトロも恐ろしかったから剣を抜いたのだろうと思います。剣を抜いて彼に賞賛があったかどうか分かりませんが、
やはりここにも怖いから剣を抜く、怖いから武器を取るという姿が示されているのだと思います。そんなペトロに主がおっしゃったこと、52節です。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者はみんな剣で滅びる。この言葉はマタイだけに出てくる言葉、特徴的な言葉です。で、この言葉だけがですね、聖書から切り離されて一般的にも用いられたりもするんですね。軍備論に用いられることもあります。しかし私たちは一般論としてこの主の言葉を読む以上に、まさに今深い悲しみを持ってロシアのウクライナ侵攻の現実を見つめています。今なお力ずくで争いが起こっている現実を私たちは見るのです。おとといは11年目の 3.11 でしたね。一方で毎日ニュースで見るのはウクライナの瓦礫となった町、犠牲になった人々の映像、それと11年前の 3.11 の津波に飲み込まれる家々の映像が重なるような思いでこの週は祈っておりました。そんな現実の中で、そんな世界に今置かれている私たちは、イエス様が剣を捨てていらっしゃるという意味を重んじたいと思うのです。主がご自分の道を全うするために剣を捨てていらっしゃる、その主のお姿に目を注がねばならないでしょう。イエス様の言葉をもう一度見てみましょう。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びると。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。イエス様は聖書に必ずこうなると書かれているだとおっしゃいます。さっきの56節でもおっしゃってました。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためなんだ。必ずこうなると書かれている聖書の言葉、つまり神様がすでに旧約聖書でお示しになった救いのご計画、神様のご意思です。神様の必然、それが必ず実現するんだと主はおっしゃいます。神様の必然という中には、私たち罪人を救いたいと、何とかして救いたいという神様の大きな愛が込められています。その神様の思いを貫くためにイエス様は剣をお捨てになった。イエス様の栄光は力強さの中に現れるのではないのですね。その受難と十字架に主の栄光は現れます。イエス様はたった一人剣と棒を捨てて捕らえられる道、殺される道をお選びになりました。ここにはイエス様の激しい情熱があります。情熱は英語でパッションと言いますね。パッションは主のご受難という意味もあります。イエス様のご受難は父なる神と子なるイエス様の猛烈な情熱を意味している。イエス様は、私は剣と棒を捨ててあなたたちを愛するとおっしゃっておられるのです。間違ってならないことは、私たちの父なる神は罪を野放しなさいません。罪をなあなあにはなさいません。この世界を作りになったのは神様ですから、この世界が傷つくこと、ご自分が作られた被造物、自然や動植物、私たち人間が傷つくことは神様のお喜びになることではありません。そして私たちが神がお作りになったあの最初の本来の祝福の中に生かされるために、やはり人の罪は滅ぼされなければならない。 のですね。けれども神様のなさり方は、罪人の血を流すことによってではなく、そうではなくて、一人子イエス様の血を流すことによって罪人が許される、私たちが祝福されて生きる道を与えられるのです。これは不思議ななさり方です。私たちは神様から背を向けて自分勝手に生きているのですけれども、その私たちをもう一度ご自分の恵みの中に取り戻すために、そして最初に神があの言葉で全てお作りになったあの祝福の言葉がこの世界の隅々に行き渡るためにイエス様が犠牲になられる、イエス様のご受難によって神の恵みの言葉が世界に満ち満ちていく、祝福の世界が今回復されようとしているのです。ですから私たちを支配しているのは剣ではありません。暴力や暴言がこの世界を覆っているのでもありません。そう見えたとしても、闇が私を今覆っているともし思えたとしても、今日の招きの言葉で聞いた通りなんです。見よ、闇は地を覆い暗黒が国々を包んでいる、しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れるんだ、まあ、これイザヤの言葉、すでに神様が必ずこれが実現するんだとすでに書かれていたことですね。これがイエス様によって本当のことになります。どんなに闇が深いように見えても、どんなに試練が大きくても、病が大きくても、ハンディキャップが大きくても、闇はイエス様の輝きにはかなわないのです。過ぎます1週間ですね。私は何人かの方々から連絡をいただいて、いろんな何人かの方々のお話を伺ったんですが、とても大きな試練の中にいる方たちの話を聞きました、まあ、たまたまと言っては神様に失礼なんですが、この連徒を過ごしている1週間の間に、次から次へとですね、数名の方々がご自身が今置かれている試練ですとか、そのご家族に与えられている出来事がとてもきついんだというお話をしてくださいました。そんな中でやはり聖書の御言葉こそがどんなに深い闇の中にも光を与えてくれるんだということを確信するのです。クリスマスの時に読むヨハネ福音書、こんな言葉があります。口語訳で読みますが、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。光は闇にの中に輝いて、闇はこれに勝たない。この光は神様が創世記の最初にお作りになった光ですね。はじめに神は天地を創造された、地は混沌であった、闇が深淵の表にあった、神は言われた、光あれ、こうして光があった。この混沌のところに神は光をお作りになることができる。どんな深い闇にも勝つ光を神様はお作りくださるんです。この最初の光は希望です。消え去ることのない神の希望を神様は言葉でお作りになることができる。この前にも言いましたが、天地の作り主神様の創造の御業は創世記のところで終わったんではありません。あそこは始まりです。ずっと神様は光、希望を作られ続けて、今も昨日も作り、今日も作り、明日も明後日もずっと愛の御業をなさり続けておられるんですね。新しい何かを作る、神の光を作る、神の希望をあなたたちに与えるよと、それを信仰の目で見つめるように私たちは今朝ここに集められたのだと思います。もし私たちの家族や 皆さんたちの周りで闇に捕らえられている人がいて、あのラケルのように悲しすぎて慰めさえも拒否しますというほどにもう絶望している人がいたとしても、その人に代わってですね、私たちが神の光を見つめましょう。神様の恵みの言葉をその人の分まで聞き取るのです。そしてそうやって神の光を見つめ、神の言葉を聞き取っている私たちがその人に寄り添う、そこには必ず神の御業が働くんだと確信をしています。目に見えるところ、目に見える現実では武装した群衆たちの力がイエス様を引いていきますね。そしてこのあと全員弟子たちはイエス様を見捨てていきます。そして十字架の上でイエス様は息を引き取る。弟子たちは絶望し、エルサレムからちりぢりに去っていきます。悲しみの中、あるものをお墓に向かいます。あるものはもう昔に戻るしかない、昔の漁師に戻ります。あるものはエマオの村に向かいます。けれどもそういうちりぢりになった絶望にある彼らがそこで終わったのではないですね。絶望が彼らの人生の結果ではなかったんです。イエス様の十字架の死は弟子たちの人生の再出発でした。イエス様が十字架の死を打ち破り復活してくださって弟子たちと出会ってくださった。そして弟子たちは立ち直り教会を建てていきました。その同じ主が今私たちとも出会ってくださっています。旧約から新約へ、聖書は私たちを何度も励まします。闇の中にこそ、混沌の中にこそ神は光を作る。神様は私たちを愛してくださっていて、私たちを祝福したいと思っていてくださいます。信仰の目を開き、闇の中に輝く光を垣間見ていきましょう。剣を捨て、神様の言葉のみを目当てに復活の死の光の中を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、人生の折々で今は闇が力を振るっていると思う時があります。しかし絶望は終わりでなくスタートです。あなたの一人子イエス様の復活の力がそこから始まります。イエス様の復活の光が必ず私たちを包んでくれます。それが神様の現実です。どうぞ一日も早いロシアの侵攻の停止とウクライナの日常の回復を、また東日本の復興を祈ります。そして私たちそれぞれの人生や私たちの身近な人たちの暗闇にあなたの光が輝いてくださることを祈り願います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌21編300前節賛美いたします。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌21編65の2節です。21-29番を賛美し、祝祷をいただきます。
礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
アーメン。